暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台ゆりです。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大柳光太郎です。
はい、ですね、天中札がそろそろ開ける私なんですけど、この最後の最後で iPhone がですね、 OS アップデートしたら今までのデータ全て取りました。これは天中札のせいだと言わざるを得ない。
全てリセット。
誰かのせいにしたい。
まあでもね、リフレッシュできて、まあ、ある意味良かったのかなみたいに思ってはいます。なんか、過去何年か分の写真、何万データがもうずっと入り続けた iPhone だったんで、
あ、
もうこれは、まあ、クラウドに上げろっていうことなんだなっていうね、時代に追いついていきたいなと思いました。はい。
それは戦略に乗るってことですね。
ああ、そうとも言える。
そういうことは言わない。
まあでも実際なんて言うんですかね、なんかちょっと清々しい気持ちになったので、うん、はい、天中札現象を利用して、iPhone のお掃除ができた、そんな一週間でした。はい。そんなわけでですね、今日は以前からちょっとお話ししているマヤを使ったそのチームビルディングの話のちょっと派生というか、そういう感じで、方位から見る人の性格をちょっと、うん、お話今日はしていきたいなと思っているんですけど、
はい、
私と長峰さんが赤、
東ね、
東で、大凪さんが青で、西、反対なんだよねっていうお話をしました。はい、うん、で今日はちょっとその他の方位の、うん、北と南も含めて4方位の性格を改めて、こういうチームだねっていう話を長峰さんに伺っていこうかなと思ってます。
はい、
はい、
まず、うん、こう4方位っていうね、こう考え方からしたときに、うん、なぜ4なのかっていうところから多分話をしていくのが一番面白いのかなと思うんですね。
なぜ4なのか、
うん、なぜ4なのか、
はい、なぜ4なのかって思ったことなかった、
うん、
なかった
よくあるね、
あれですけど、はい、
物が安定するって、実は三角って結構安定じゃないですか、
うん、
強くて、
うん、そうですね。
でもなぜ4で前はっていうと、はい、実はその、うん、4つの柱でこう世界が支えられてましたよっていう概念が、昔のそのマヤのその伝説って言ったらいいのかな、うんうん、そういうところに実は創世の話でね、うんうん、天と地が4本の柱で支えられてるっていうところがあって、それがマヤの言う4の安定性って呼ばれてる数字なんですよ、うん、でそこから、全て方位にも派生するし、季節にも派生するし、うん、物事のその全ての安定というものが4という数字を通して派生していくっていうのは考え方を持ってるんですよね、
うん、はい、
でそれもあって実はそのマヤのまあ、分類っていうかね、そのエネルギーの流れっていうのを4つの流れでこう見ていきましょうっていう考え方を通してこう、うん、チームを見たりとかすることが一つできるっていうところが一つのポイントなんですね。
うんうんうん
うん、で実際このこう流れって我々って結構東西南北っていう風な言い方をよくすると思うんだけども、
はい、
前の流れとしては東、北、西、南、そして東に戻るっていう循環サイクルなんですよ、うん、
はい、
うんうん、言い方としてはね、
うんうん、
でこれ逆の方向っていうのはちょっと見てないんだよね。必ずそっち側の方でエネルギーっていうのは回っているっていう、
うん、
でよく見ていくとね、こう前のね暦とか見たことある人いると分かると思うんだけど、赤、白、青、黄っていうふうに並んでると思うんですね。
そうですね、はい、う
ん、赤が東、
うん、
白が北、
うん、
青が西、
うん、
で南が黄色というふうなね、こう流れで見る、
うん、
でこういうふうな分類をしたときに、これが全ての完全性を表すっていうところでこう物事を捉えていくところなんです、
うん、
そうすると全てのエネルギーがこう綺麗に回るっていう風になった時に、じゃあ各々の役割ってどういう風になるのかなっていう風に落とし込んだのが、前回ね話したチームビルディング、はい、その流れであって、じゃあエネルギーの流れがどこで起こってるのかっていうのを見ていきましょうっていう話だったんですね、
うん、
今日はそこからさらに各々の どう言ったらいいのかな、性格っていうのはね、うん、まあ、どこをポイントで見るかっていう風な視点で来るんだけども、
はい、
このどういう分類に分かれていくのかなっていう風に捉えてもらえればいいと思うんですね。
うんうんうん、
各々ね、例えば東のグループの人って言ったって5つパターンがあるわけですよ。
うん、あ、東にも5つパターン、あ、そうですね、うん、そっかそっか、赤の紋章を持つ人たちが 5グループある、
そういうことです。
あ、
うん、
はい、
北も5、
うん、
西も5、
うん、
南も5なんですね、
うんうん、
でもそれって皆さん実は個性として見た時は違うっていう風なね、まあ、どのポイントでも、自分自身を見ていけばいいのかとか他人を見ていけばいいのかって話になるんだけども、うん、でもこれをちょっとマクロ的に見ていきましょうっていうのが実はそういう考え方なんですね。
マクロというのは引きで見てみましょうっていう、
ね、そう、まあ、引きで見ていきましょう、うん、細かいところを見ていくと、例えばね、相性を一つ取ったって、例えば10人いるチームで一人一人の相性を見ていきましょうって言ったら100パターン見ていかなきゃいけない、
そうですね、大変だ、
これ多分現実的じゃないんだよね、
うん
うん、でそこからじゃあどういうふうにしたらいいのかって多分、うん、私は多分できないと思う、そこまでだったらただ特性としてね見ていくことはもちろんできるんだけども、うん、その相性を全部見ていってそこからどういう風になるのかっていうのを見ていくのは多分相当至難の技だと思うんですね。
ちなみに私も赤で長峰さんも赤ですけど、はい、その赤の中で私たちはまた別の赤同士、
そうです、うんうん、だから細かく見ていったら全然違うんだけども、うん、ただ方向性、向いてる方向性っていうのは比較的似てるよねっていう考え方なんですね、
うん
うんうん、だからそこの視点でこう物事を見ていくと、このグループのタイプっていうのはどういう方向性を向きやすいのかなって、どういう方向性で見ていくとこう物事って進めやすいのかなと、
うん、
っていうふうな捉え方で見ていくっていうふうなのがまず前提条件。
なるほど、じゃあまず赤がスタートだと思うので、赤のチームはどういう人たちなのか、
はい、赤のチームの役割っていうのは、はい、物事をこうアイデアをいっぱい出すのが好きなタイプ、
うんうん、
そういうふうに見てもらうといいと思うんですね、
うん、
だからこういうことしたいな、ああいうことしたいな、例えば何か、チームの中でも、うん、こういうふうなアイデアどうかな、ああいうアイデアどうかなっていうのをガンガン言うタイプがどちらかというと赤のタイプ、う
ん、すごい、これはもうサンプルが私と長峰さんが今この場に赤がいるので超わかりやすいですけど実際本当にそうですよね、うん、長峰さんからもたくさんこういうの作ってみたんだけどとか、こういうふうに、うん、マヤ使ったら面白いんじゃないかなっていうお話を番組の外でもね、いろいろお話を聞かせていただいたりもするし、うんうん、私もチーム作るときに大体私発信でこういうのやってみたいって思ったんだけどどうかなっていうふうに言ったりっていうことをよくしているので、
うん、
赤の持つ特性がすごくよくわかります
ですよね、
うん、はい、
でもそれが今度は物事は進まなくなることって出てくるんですね、
はい、
でもまず最初に必要なのは今度白のグループ、
うん、
はい、北ですよね、
はい、
北の人は役割としてはどちらかというと、うん、そのアイデアを、まあ、分析して検証していって、うん、どういうふうな流れで物事を進めていけばいいのかなっていう企画的なところを賄えるタイプ、
うんうんうんうん、なるほど、
うん、論理的に物事を分析していって、
うん、
でこういう流れでやっていったらね、企画をちゃんと立てられるような、こう整理できる、うん、情報をちゃんと整理できるタイプ、
うん
うん、
もう白が私の中に多分全然ないんでしょうね、みたいな、今の話聞いてそうなんだみたいな、いや赤にとって白がいてくれるのは結構助かりますね、まあ、その4方位ね、全員いると、うん、すごくよく流れがまとまるっていうか、うん、前進していくっていうことなんですけど、うん、なるほど、じゃあ真逆ではないけど、流れ的には、赤が、投げたものを白がまず
整理するって感じですね、
はい、
うんうんうん、で流れを作っていくって感じです、
うん、
で今度、東の人、あ、違います、西の人、
うん、
西の人っていうのは、ポジション的には変容とかね、調和とか協力とかっていうところになる、
うん、はい、うんうん、
つまりその出てきたものをうまくまとめ上げていって、うん、実際に運営側に持っていける人なんですね、
うんうん、
というふうなグループで見ていきましょうっていう感じ、
はい、うんうんうん、これは大凪さんが
青、そうです、
はい、
うん、だからもう運営というところだとか、そういうところ、例えば何か問題が起きた時も、西の人はすごく対処がうまい、
うん
うん、
助かる
っていう流れなん
だ、
でじゃあ今度南はどんな人なのかっていうと、南は定義とすればね、豊穣とか豊かさとかっていうところがあるんで、結果というところにやっぱりフォーカスするタイプ、 っていうふうな見方をしたらいいんじゃないかなっていう感じですね。
うんうん、
だから結局その物事を最終的に、店の人が運営を始めていって、それを例えば、うん、まあ、チームというかね、企業であれば、ね、利益確定させていくとかね、うん、実際に利益になる仕組みにこう持っていく行動をするっていう形になってくる、
うん、
っていう流れなんですね。
なるほど。
で今度その結果としたものが今度は西に上がってくるわけですよ、
うんうん、
それは結果として入ってくるかもしれない、もしかするとフィードバックとして入ってくるかもしれない、
うん、
そうするとその人はまた新しいアイデアとして、あ、こういうふうな発想っていうのは面白いかもしれないって言って、また発想をこうブレスト的に出してくる、
うん、なるほど。赤はもう本当ゼロイチというか、なんかそこをやっていってる感じなんですかね。
赤の人は、うん、さんはね、赤だからね、うん、赤の方が気になると思うんだけど、はい、赤の人は、うん、そうです、もうブレスト的にどんどんアイデアを出していくっていう形。
なんかこれで見ると本当になんかどの色が欠けてもなかなかうまく回らないなっていうふうに思うんですよね、
うん、
だって黄色がいてくれなかったら利益の出ないことをずっとやり続けることになっちゃうし、なんとなく回ってるけど、うん、でもなんか、ま、全くね、ノー利益ってわけじゃないんだろうけど、あ、なんか思ったよりあれみたいな風になったりするのかななんて思ったりもするし、
うん、だから一番重要なことっていうのは、例えばね、その方位が欠けているっていうことっていうのはもう多々あることであって、はい、でもそこに補充がすぐできるかっていうと、そんな補充はすぐできることでもなかったりするんですよ。
はい、う
ん、大企業さんだったらね、メンバーさんがいっぱいいるので、うん、じゃあ誰かちょっとこの人入ってもらいたいんだけどっていう交渉はできるかもしれないけども、
う
ん、やっぱりその、うん、少人数でね、こう、うん、こんなことやりたいって言ってプロジェクトをやり始めちゃった時に、
うん、
いなかった場合じゃあどうしたらいいのって話は多分出てくると思うんだけども、
うん、
それはいないからダメってことじゃなくて、そこを意識するってことが重要だと思うのね。
うんうん
うん、つまりそこにいないから誰かが持ち回り的にやっていくっていうのもあるだろうし、みんなでそこを考えようって言ってフォーカスするっていうのももちろんあると思う、
うん、
そういうふうにして疑似的にそこのところのエネルギーを作っていくっていうやり方が多分あると思うね、
うん、
そんなふうに意識すると物事って回ってくる、
うん、
そのエネルギー的にこう回り始めるっていうことが言えるんじゃないかなというふうには思ってます。
なるほど。いや、なんかこのお話、チームビルディング、マヤでチームビルディングのお話にここ最近なってますけど、うんうん、このお話を私が今作ってるチームに置き換えてみたんですよね。で、長峰さんに、うん、お誕生日をお伝えして、私のチームって何色のエネルギーが強いんでしょうみたいなお話を聞いた時に、欠けてる色があったんですよ。
うん、
で、まあ、青が欠けてたんですけど、じゃあこの青を誰が、意識して担っていくっていうのを、なんか長峰さんに相談した時に、そこは、まあ、このメンバーで言ったらバランス見てですけど、仙台さんがやっていくのがいいんじゃないでしょうかみたいな、なんかそういうお話をさせてもらって、で実際持ち帰ったんですね、チームの方に。ここでそういう話したっていうのは特に言わなかったんですけど、私はここが今欠けてると思っていて、みんなはこれについてどう思いますかっていう話をした時に、私はみんなから言われなかったら、じゃあ自分がやりますねっていうふうに言おうって思っていたんですけど、周りもやっぱり一個投げかけると、その欠けてるところにちゃんとこうフォーカスがいってですね、あ、じゃあその子を埋めるにはこういう風な考え方をしていかなきゃいけないから、じゃあそうなってくると仙台さんがフロントに立っていくっていうことになりますねっていう風にやっぱなったんですよね、
うん
うん、なので、なんか、あ、マヤってこうやって使うんだっていうのがもう強烈に降り落ちた瞬間だったんですよ、夏の中で、うん
うん、
だからなんかこう、まあね、今まで52回聞いてくださったリスナーさんはもうそろそろマヤのことをだ、ね、なんていうんですかね、外堀は分かってきてると思うので、今こそもう活用してみませんかとそういうふうに思いますよ。面白いなって思って、
うん、
でまたここからね、大規模なチーム見ていくってなった時にも、色でちょっとずつ分類していけば、あ、すごいここが盛り上がりすぎちゃってんなみたいな感じでね、分かったりもすると思うんで、それがいいとか悪いとかじゃないっていうところが、またマヤのチームビルディングのすごい面白いところだなっていうふうに思います。
そうですよね、
うん、
うん、さらに実はね、もう一つね、うん、絶対ここでは一回も話してないものがあるんですけどね、
はい、
チーム自体を一つのものとしてどう見ていくかっていうやり方もあるので、
うん、
そんなのを合わせて持ってみていくと、 はい、自分たちの方向性ってこういうところ向いたらチームとしてはいいのかなとかっていうふうな分析もできたりしちゃうっていう、うん、まあ、結構面白いんですよ、は
い、いや、うん、面白いですね。よりなんかこう最近深くいろいろマヤを使えるようになってきたので面白さがより分かってきました。
なんかあれですよね、リーダー、うん、リーダーたる方はちょっと意識しながらこう、うんうん、望んでいった方が、
う
ん、
そうですね、
はあ、はい、そういうリングとしてはいいかな、うん、感じてますね。
あの我々人間
でも、うんうん、扱えるわけだから、うん、大規模なチームを扱う人はより見てほしい、
うんうんうん、どうしても我々人間って主観でしか物を見れないので、
そうですね、
自分の価値観でしかそのチームもそうだし、はい、うん、人も見れないので、その他の視点を入れるってすっごい難しいんですよね、
うんうん、
でもこういう意味を使うことによってその他の視点を多角的に見れるっていう部分は絶対出てくると思うんですよね、
うん、
それが当たってる当たってないとかってことじゃなくて、多角的な視点をどう入れるかってことが一番重要なので、
うんうん、はい、そうですね、うん、はい、ぜひぜひ皆さんも活用してみてください。はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台エリと
長峰城と
大薙光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。